手話旅ラジオ。
おはようございます。
おはようございます。
本日も手話ラジオを聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組は YouTube チャンネル手話旅と連動した愛犬手話との旅やバイク、キャンプなどの話題を中心にゆるく雑談するポッドキャストラジオです。ちなみに手話とはうちの愛犬ミニチュアシュナウザーの名前です。お相手はホンダ GB350 に乗るアンチョビと
トライアンコスピードツインに乗る山よりです。
この番組では皆様からのお便りや X のハッシュタグコメントを募集しています。配信ブログや X のポストにリンクがあるメールフォーム、またはハッシュタグシュアラジ、ひらがなシュア、カタカナラジをつけたポストメッセージをお待ちしています。
お待ちしてます。ということで、はい、鼻声になりながら頑張った、アンチョビさんでしたね。
めっちゃ鼻声ですね。
一体なんで鼻声になったのかなってなことも含めながらですね、この間のことを振り返りながら今回はちょっと特集で話してみましょうか。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
スモールパッキングコンフォートなオートバイキャンプ道具あります。北海道夕張快速旅団、通販サイトは kaisoku 快速 .shop です。ご来店をお待ちしております。
みんなおはよう、シアタビラジオの時間やで。
はい、ということで、今回はまあなんといっても先週の土曜日、
はい、土曜日です、
ね、土曜日です、はい、19日の土曜日に、はい、開催されました GB ミーティングのことについて、はい、アンジュさんに思う様話していただこうと思います。はい、
よいしょ
ー、ね、お疲れさんでしたね、ほんまにね。
いやー、ありがとうございました、
ね、アンチョビさんが一人でね企画していろいろ手間もかけ、うん、手間もかけお金もかけ、ね、気遣いもしね、大変でしたね。
いやー、本当に大変でしたけど、やってみたらやっぱ楽しいものですね。
よかった、やってよかった。
やってよかったです。
あー、よかった。
もうなんか天気に左右されまくってたんですけど、ね、もうその時はもう、うん、もうイベントなんてぐらい思っちゃってたんですけど、
はい、
確かにね、悩まされるなんか1週間を送り、
うん、
まあけど実際やってみたらいろんな方の笑顔が見れて楽しかったという声をいっぱい聞いて、やってよかったな、うん、またやりたいなって思いましたね。
まだ第1回目だもんね。
そうですね、まだ第1回目か、
うん、そうですよ
ね、本当ですね、うん、これからですね、
これからですよ。
大変だ。
まあね、天気はやけど当日よな、まあまあ、あの予告というか、うん、あの開催時間に合わせたように持ってくれましたね。
うん、本当に持ってくれましたね。
ね、本当に晴れてる間はほんまに晴れてくれてたもんね、
う
ん、
そう、もう雨予報で時間も早めにして、もともとはね11時から3時っていう予定でやる予定だったんですけど、
はい、
12時1時ぐらいからもう雨っていう予報になってしまったので、もう前日に早めに開催しますということで、会場のライトニングボルトさんにもご協力いただいて、もう9時スタートの12時解散、
は
い、で、もうちょっと帰り雨降ってしまう方はもう安全に来てくださいっていうことで開催はさせていただいて、
はい、
はい、まあ、けどそれでも50台ぐらいのバイクに来ていただけたので、
GB だけで何台ぐらいになりました？
GB だけで35とかなんですよね。
おお、
うん、
で GB 以外の人らも来てますもんね。
そうなんですよ。でもそっちの第二駐車場の方が、
うん、
私も全然見に行けなかったので、バイク何が来てるのか、何来てるのかさえも私見れてなかったので、
うん、
なかなかね、ちゃんと本当に何台来てるかもでは分かんないんですけど、だいたい50ぐらいは来てたんじゃないかなという感じですね。
じゃあちゃんと前調べの通りって感じですね、ほとんど。
そうですね、本当に50台ぐらい来てもらえるかなと思ってた通り来ていただけました、
うん、ね、よかったよかった、
うん、嬉しかった。
で、まあ、男性ももちろんなんですけど、女性がね、やっぱ多かったですよね。
うん。いや、本当に、私も想像してた以上に女性がすごい多くて。
うんうん。
10人、10人はいかないかな。でも10人ぐらいいましたかね、女性。
それ近くおった気がする。
いましたね。女性もやっぱ乗りやすいバイクだと思うので、GB は。
うん。
多かったですね。嬉しかった。
ね、おしゃれさんも多かったしね。
いやー、本当にみんなめっちゃおしゃれですね。いや、GB 選ぶ時点でセンスいいですもんね。そうですよ。センスいいですよ。
いや、ああいうミーティングで、やっぱし面白いなって思うのは、みんな GB なんやけど、
うん、
同じ GB は一台としてないっていうのがね、面白い。
確かにそうですね。
みんなどこかしらいじってるっていうか。
ね、みんなそれぞれどこかしらいじってて、それぞれみんなの趣味があって。
そうですね。
本当に個性出るのがめっちゃ面白いですよね、バイクって。
ね、やっぱそこですよね。やっぱり一つの単車とや、一種類の単車ながら、あそこまでね、いろんな人が乗って、いろんな単車がある、カスタムがあるっていうのがね。
面白い。車とはやっぱりね、外観が大きく変わる、大きく変えるのも簡単じゃないですか、やっぱ車と違って。
まあね、車とかね。
バイクの楽しみ方の一つですよね、やっぱカスタムは。
そうですね。
なんかこの GB のミーティングを経て、あのカスタム欲が、火がついたって言ってる人がすごい多くて。
あ、本当に。
確かに同じ GB でいろんなカスタムしてるの見たら、うわーこれいいな、やりたいなとかってちょっとなりますもんね。
あ、これありかっていうのね、実際に。
そうそうそう、どこでこれ買ったんですかとか、情報交換にもなるし、
まあね、その話をするためのミーティングぐらいの話でね、本当。
いや、本当にもうそのためのものですよ。ね、SNS の、ああ、誰々さんなんですね、みたいなとか、ね。
あ、それもあるしね。
楽しいですよね。
確かに。あ、この人がこの人かっていうのがあるもんね。
そうそうそうそう。ああ、この人だったんだ、みたいなとか。やっと会えた、みたいな人もいたりとか。
はいはいはい。ね、ポストだけでしか見てなかったですけどね。現物がね、一番おもろいですよね。
いや、本当に面白いですね。でも今回なんかすごい遠方だと、東京とか岡山、
ね、
そう、岐阜とか、私が聞いた、直接聞いた限りだと、その辺あたりが一番遠いところが来ていただいたかなと思ってて。
静岡の人もいましたもんね。
静岡の方いらっしゃいました？
いた。
いやー、ありがとうございます。もうみんな遠いのに。
ね。
雨の中、雨予報の中。
なんかね、品川ナンバーの人がね、おって。
はいはい。
なんか品川。東京からね、なんか九州の方を言ってあったかな。
ああ、はいはい。
取って、それでまた寄ったっていう風に言ってあったのかな、確か。
聞きました、それ。
ね。
はい、お話ししました。すごいですよね。
もうなんか気合が違うな、いう人もいっぱい
いる。いやー、本当に。来週やったとしても来てましたって言われて。
すげえ。
すげえと思って。ちょうどタイミングよく来れたから、来れたんですかねって思ったら、いやいや、来週でも来てましたって言われて。すごいって思って。雨だったらね、今週の日曜日予定だったんですけど、土曜日か。
そうですね。
それでも行ってましたよって言われたんです。すごいね。なんかでも、もし振り返ってたとしても、今週のなんか天気もちょっと怪しくないですか？
そうなんですよね、これがね。なんか
そうって思ってたんですよ。もうこれ、ね、振り返った日でさえも雨降ってたら、もうどんだけ天気に恨まれてるんだっていうね。
目も当てられるんですか。
いや、だからまあもうやってよかったかなと思います。
そうですね。まあ、思い切ってやって正解でしたね、今回ね。
はい。正解だったと思ってます。
思いますよ、
ね、また次回ってなった時はもう晴れてほしい、絶対に、
ね、晴れの得意日選んでやろうかってなるんですね。
いやー、本当になんか雨なのでやっぱり行くのやめますっていうようなメッセージとか、投稿とかもかなりの、ね、数 見たので、そりゃそうだわなと思って、無理してまでね、来ていただくのも大変だと思うので、全然その選択で大丈夫だったと思うんですけど、やっぱりみんな来てほしかったなと思うので。
まあね、それはもちろんそう。
晴れですね。
ね、やっぱバイクには、ね、バイクは晴れが一番似合いますからね。
いや、本当に、もっとたくさんの GB が集まる機会ができたらと思いますね。で、まあ GB だけじゃなくて、それこそなんか、 まあ、もう一個乗ってるロードスターだったりとか、
はいはいはいはい、
もうその車バイクっていう縛り関係なく、うん、まあ、旦那さんとワンコも一緒に入れた手話旅のオフ会だったりとか、うん、手話ラジのオフ会だったり、そんなんとかでも、うん、ね、全然何の乗り物で来てもらってもいいしっていうような、うんうん、なんかちょっと広いとこ借りて、
キャンプ場みたいな
んですか、ね、うん、みんなで喋ってみたいなんでも全然楽しいし、
うんうん、
より濃く、
うんうん、
いろんな人と喋ったりできるし、
ね、時間長いこととりゃね、
はい、いいかなとかも思いましたね。
まあいろいろそうやってプランという意味が広がるって感じですね。
はい、ね、
まあやらんとわからんもんね、これほんまに
ね、やらないとわかんないし、この楽しさも幸せもやらないとわかんなかったですね。
いや、お見事お見事、よかったよかった。
いやいや、よまよいさんもお手伝いいただいて本当にありがとうございました。
車走らせただけやから何もしてまへんわ、そんな
にバイクのミーティングなのに唯一車で走らせて運び屋をしてくれたよまよいさんなんです。
私は黒子に徹しようと思ってましたんでね。
よまよいさんと撮ったあのツーショットのよまよいさんがにやけてるやつ、あれ大好きなんですけど。もうなんかやめてやっていう顔しながら嬉しそうな感じのよまよいさん、
うん、もうね、照れるのだけはね得意なんでね。
ちょっとそれは私後で X にポストしときます。
勘弁して。
確かインスタにしか投稿できてないから X にポストしとこうと、ハッシュタグシアラジ、
勘弁して。まあ、この照れるおっさんといえばですよ、
はい、
あの毛沢さんの3人組もね来てくれましたね。
いやー、来ていただきました、めっちゃ嬉しかった。
ねえ、めっちゃ嬉しそうにアンチョビさん囲んで写真撮ってましたもんね。
ちゃんとそれ YouTube の動画入れときましたもんね。
いやー、さすが、
はい。嬉しかったですね、みんなめちゃくちゃ面白くて、うん、なんかラジオで想像してた以上になんか、なんていうんですか、話しやすい人たち。なんか実際にやっぱ顔見て話を、初めてなんですけどお会いしたのは、顔を見たらすごいもっとなんか、あ、お友達やって思いました。なんかすごい近い人の感じ、
声から想像する顔っていうのがなかなかちゃうじゃないですか。
はいはい、
あ、こんな人やったみたいなあったりするじゃない。
そう、なんかラジオではね2回ぐらい話して、まあ1時間2時間ってもう話してる、まあちょっと知ってる、よく喋る人ぐらいの感じじゃないですか。
はい、
そう、でも実際に会うと、うん、なんか、あー、こういう感じの人なんやっていう、なんか安心感と。
安心感、はぁ、
あ。もうだって目やった時手振ってましたもん、私。本当に、あー、たくさんみたいな。いやー、楽しかった、嬉しかったですね。ピットイン師匠とも初めてお話できたし。
バイク乗らへん、興味ない中で一番前で写真撮ってましたからね、あの人ね。
言うてましたね。
そうです
。バイク興味ないから、言って、うん。リスナー減ったもんって言ってました。面白い。
いい人だね。まあ、バックミラーさんもね、あの、ポスト上げてるけど、良いバイクも来るみたいだから。
まあ、ねえ、楽しみですね。ちょっとみんなでこれは走りに行きたいですね。
囲んだらんと言いませんね。
はい。ピットイン師匠はカートで来るんですかね。
ああ、それいいですね、
うん。はい。自前のカートあるから言うてたから。ちょっとナンバープレートつけてもらって。
いいですね。
はい。
まあ、あとは、あったこさんが Z900RS ってましたかね。ポストでね。うん。上がってました。
ね。早速次の日から私の販売していた T シャツを着てツーリングに行ってくださるという。優しいな。優しいお兄ちゃんたちだ、みんな。
あれ、
そう。
でもさ、双方を崩すというもんですわ、あれはね。
うん、はい。そう、T シャツといえばなんですけど。
はい。どうでしたか？
あの、そうなんですよ。T シャツもすごい好評いただいて、たくさんの方に買っていただいたプラス、
うん、
まあ、いくつかね、ちょっとまだ在庫が残ってたので、オンラインでも販売をしようかなと思って、はい、行きたくても行けなかったっていう、はい、っていう方もすごい多くいたので、
はい、
残ってる分でちょっと販売をしようかなと思って、うん、ちょうどさっきから販売を開始したんですけど、もうほぼなしです。
マジか、早っ、すげえ。
いや、ほぼなくなっちゃいました。このあっという間の1、2時間でね。
ということは、これが上がってる頃にはもうないということですね。
いや、多分ないと思います。うん、ありがたいですね。
よかった、これでちゃんとペイできますね。
はい、ペイできます。
うん、これで次の T シャツが作れますね。
はい、次も、はい、頑張って作れるなと思います。これね、なんか在庫あんまり倒してたら、ちょっともう在庫型でもう作れなくなってしまいますけど。
これ、個人でアイテム作る恐怖ってそこですからね、やっぱり、ね。
ね、そこですよね。いや、本当に、履けなかったら恐ろしい。
どうしよう
って。そうですよ。なんとか履けました。皆さんありがとうございます。次何作ろうかな。ね、何が欲しいかな。
いつするかとかもあるし、あるかもしれないしね。
なんか、トラさんが、前に、あの、アクスタ作ってって言ってきたんですよ。
ああ。
で、私、あんまりその、押したりとか、あの、オタクとかをやってないんで、アクスタの文化があんまりよくわかってなくて、
はい、はい。
アクスタ、何のアクスタを作ったらいいんやろうと思ってたんですけど、この間、うん、あの、GB ミーティングに来てくださってた女性の、私のファンの方がいて、うん、その方がインスタグラムに、はい、もう、なんか、アンチョビさんのアクスタ、もし出たら私絶対買って、なんか、絶対買いますみたいなのを、
うん、
あのインスタに書いてはって、
うん、すごい、
そう、なんかアクスタを買い絶対買って買いますみたいな、うん、どういうことなんやろうと思って、
うん、
そうやって私の写真とかをアクリルスタンドにするっていうことですよね、
う
ん、
そういうことね、うん、
あのロゴとかじゃなくて、
そうですね、まあ
そういうことですよね、う
ん、まあ足元にアンチョビでもシワタビでも書いたらいいと思
マジですか、うん、いやまあ、買ってくれるの多分トラさんとその女性のファンの方ぐらいとは思うんですけど。
いや、私もそうですよ、
ね。アクスタおもろいなって思って。
もうね、最近の流行りですよね。最近ここ何年かの流行りですよね、アクスタってね。
そう。なんか、普段仕事でも、私イベント関係の仕事してるんですけど、
はい、
その、何かまあ、大きいなんかオブジェのこれと写真撮ってねみたいなのを店頭の前に置いたりとかしたら、うん、やっぱり若い子たちみんなぬいぐるみとかアクリルスタンドとか、うん、カバンからゴソゴソ出してきて、
う
ん、自分じゃなくてその推し面と一緒にやっぱ写真撮ってるんですよね。
はいはいはいはい。
そうだからすごいなと思ってこういうことなんやなっていう
ね、あの手先でそれを置いて、うん、さっきの写真撮るいうことですね、
そういうことですよね、
うん、
なんか私がシュワ君を被写体にして旅行先で写真撮るのと言ったら同じような感覚ですもんね、
はいはいはい、いうことになるのかな、
うん、
ね、シュワ君は連れて行けるから問題ないんですも
ん、なんかちょっとあとはカゼパと話してたんですけど、
はいはい、
なんか結局ちょっと面白いもの作りたいんですよね、
うんうんうんうん、
なんか本気でおしゃれな、うん、ええのに振っても結局もうアパレルとかでも、
うん、
かっこいいブランドでそれはもうクオリティも負けるし、
もちろんね、
う
ん、
そう、そんないいものを私から作れるとは思えないんで、数とかには関わってくるし、
あれコストの問題が一番大きいしね、
そう、生産背景ないしデザイナーでもないんで、
うん、
なのでそれやったら、うん、ちょっとクスッと笑える、
うん、
なんか私やからこそ作れるものとかの方が面白いかなと思って、
うん、
今回もちょっと刺繍でギガバイトってカタカナ入れて、
うんうんうん、
ちょっとキモ可愛いみたいな
まあ他ではないよ、
そう、なんかけど全く切れないわけではないみたいな、うん、例えば靴下で、
うん、
人から見えないけど自分が履いてて実は足の裏にギガバイトみたいな書いてるとか、
わかりにくいところにね、
うん、とかね、それこそなんかよくわからへん、それこそアクリルスタンドとか、はいはい、アクキーとかアクリルキーホルダーとか、
はい、あ、キーホルダーね、
うん、なんか面白いなって思いましたね。
まあ、そういえばそう、カデパさんですよ。カデパさんのこともちょっと うん、紹介してください。あの、ミーティングの時には、あの、アンチョビさんと一緒に、カデパさんも非常に活躍されてましたけど、カデパさんとはどんな人なんですかね。
カゼパとは、バイクに乗る女の子で、はい、元ブロガーで、カゼパ元ブログっていう、あの、はい、YouTube もされてる方なんですけど。
YouTuber でもあるんですか？
YouTuber でもあります。
うんうん。
はい。で、バイクはレベルの250に乗ってますね。
早かったですね。はい。
はい。なんですけど、カゼパ、もう私のマブダチみたいなバイク女子友達なんですけど、
うん、
あの、なんでこんな仲良くなったかって言ったら、まあ私のナンパから始まり。
お
ぉ。私がバイク乗る前から YouTube を、カゼパの YouTube を見てたんですよね。
あ、彼女の方が先にしてたんだ。
そうです。はい。彼女の方が先にしてて、
はい、
で、リブルの納車っていうような動画を確か見つけたところから始まったんですけど、ほんで、まあその背景が、あ、これ絶対大阪やんって思ってて。
うんうんうん、
ほんで、なんか、あの、その元ブログの、その子の雰囲気、カゼパの雰囲気とか見て、あ、会いたいなと思ってたんですよね。バイクに乗ったらいつか会いたいな、走りたいなと思ってたので、で、バイクに乗るようになって、で、バイク女子何人かで集まろうっていう企画を私が、自分でやった時に、
はいはいはい、
それこそサバちゃんとか、
うんうんうん、
カゼパとかに、初めまして、みたいな感じで。
なるほど。
そう、メッセージ送るとこから始まって、で、カゼパにも急に、はじめまして、アンチョビと申します、みたいな。
おー、そういう時があったんだ。
そうなんですよ。それで、なんかバイク女子何人かで集まって、うん、クリスマスのイルミネーションを見に行こうみたいな企画を多分私がしたんですけど。
あ、動画ありましたね。あれは見た。
あ、そうです、そうです。うん、あの時が、まあ、一番の最初の出会いで。で、そこから何回か走ったりとかをしてるうちに、はい、まあ、フィーリング合う。し、なんか、イラストレーターでもあるんですよね。
そうですね。
うん。何でもできる人で、めっちゃ器用な子なんですけど。
うん。
もうイラストもめちゃくちゃ上手で。
はい。
その多分プロのイラストレーターっていうわけではないんですよね。
ほうほうほう。
けど、もうなんか、いろんなところにセンスがあるので、それこそ動画編集もすごい上手だし、
うん、
イラストも多分趣味で始めたのを今も仕事にして、私のそれこそ今回のビジュアル、キービジュアル書いてくれたりとか、T シャツ作ってくれたり、あといろんな人のみんなのステッカーの、あの、イラスト作ったりとか、ね、そうです。そういうのも受けたりとか、
ね、あの、今回の、うん、あの、イベントのビジュアルと、あの、はい、T シャツの背中のプリントは、カデパさんがデザインしたいうことですか、ね、
あ、そうです。あの、ね、水色のね、バイクが写ってるあれは、カゼパが全部デザインをしてくれました。
ね、10月19日、どうしても譲りたくないっていうね、いうあれもね。
そうですよ。1019って書いてるから、もう、ね、できるだけ譲りたくないっていう。
かね。
はい。譲らず行けましたけど。はい。ですね。それが私のマブダチの当日もお手伝いいただいたカゼパになります。
ね、小柄な子やけど、パワフルな感じな子やなという気がしました。
いやー、本当にそうなんですよ。めっちゃかっこいいですよ。
うんうん、
おしゃれで、ショートカットで。
確かに。
うん、大好きですね。もうその日も帰ってきて、二人でびしょびしょになりながら帰ってきて、温泉行って、温泉というかもう銭湯、町の銭湯行って。
あ、近くのね。
はい。乾杯して帰りました。
さぞや美味しい、さぞや美味しいビールだったでしょうよ。
最高でした。もう最高やんって言ってました二人。マジで美味しいって言って。
ね、また二人でなんかおもろいことできたらいいですね。
はい、ね、カゼパもちょっとこのシワラジにはいつか呼びたいなと思ってます。
ぜひいろんカゼパさんにはゲスト出演で話聞かせてもらいたいですね。
来てくれると思います。
ぜひ、あの、自分の仕事の宣伝もしてもらって全然構いません。
本当ですね。
ね、あの、イラストの、なんだ、話して決めるみたいなことをね、はい、仕事にしてありますもんね。
はい。はい、そうですよ。イラストは本当になんか、その人のなんか雰囲気とか、バイクとか、人となりとか、なんだ、背景みたいなまですごい聞いてくれて。
うんうん。
なんか、なんて言うんですかね。その人が望むものを、汲み取って書いてくれる感じ。
なるほどね。
うん、なんですよ。初めてバイクにまたがった時の、前聞いたのは、初めてバイクにまたがった時の自分の、なんか、横の姿が、あまりにもなんか、不安そうな、横顔で、その時の写真をステッカーに、送るかステッカーにしてほしいみたいなのを確か送ってこられた方がいて、カゼパがそれをうまいこと汲み取って、ちょっと可愛く、でも面白く、みたいな感じにイラストにして、たりとか、なんか、ちゃんと聞いてくれるというか、本当にそれを再現して、しかもそれもまためっちゃセンスいいんで、そうそう、こういうのってなりますね。カゼパがいつも出してきてくれるものは。
ね、あの、ご自身のね、レブルのステッカーとか作ってあったりとか、
はい。
とはその、それこそ109の、あの、デザインにしても、だいぶ、もちろん通じるもんがあるんやけど、タッチはやっぱちゃいますもんね。あれ面白い
ですよね。うん、そうなんですよ。私の好みもよくわかってくれてるって感じです。天才ですね。ね、山井さんは50代ぐらいが集まるようなトライアフミーティングとかスピードツインミーティングとか行ったことあるんですか？
トライアンフでミーティングはまだ行ったことないですね。
ああ、なんかこの間10代ぐらいで走ったって言ってた、あの、
あ、はいはい、
あれはまあ一応ミーティングではないんですよね。
まあ一応ショップ主催のミーティングなんで、まあそれはトライアングばっかしですよねっていう話です。
うーん、確かに今週末トライアンフミーティングやるって私の友達言ってましたよね。
今週末にですか？
今週末ですよ、確か言ってました、トライアンフだったと思います。
行きたい、でも行けない。
行けないんだ。あ、やっぱり関西トライアンフミーティング土曜日。
11月に入ってからもなんかあったような気がしたんですよね。
今週末じゃないですね、これ。11月23日でした。
うん、でしょ？
はい。
こっちでしょ？
明日って思ったら11月でした。
うん、11月23日ある。前に教えてもらったなと思ってたけど。
うん。
あの、川西の方であるやつですね。
川西ってい
う、川西っていうか、野瀬口っていうか。
あ、そうです、そうです。
ですね。
はい。そうです。
あとね、トライアンフはね、オフィシャルでね、全国大会やりよるんですよ。
ええー、いいな
ぁ。TN はトライアンフ、なんたらかんたらんでね、そういうのあるんですよ。
いいな
ぁ。静岡かどっかか
な。ナショナルラリー。
あ、それそれそれ、そんな
に。ですか？
うん、それそれ、TN があるか。
ああ。
全日本的にやるみたいなね。
いいですね。それ
で確かあれちゃいます。こないだ撮ったあの、トライアンフの、スラクストのカッサルの。
はいはいはい。
なんか、賞取ったかなんかしたんじゃなく
て。あれが、あれをここでやってるんですね、TN。
ああ、
うん、カスタムショー、カスタムショーじゃないけど、
うん、
カスタムの、なんか、投票みたいなのをこれでやってたんですね。
多分そうでしょう。
なるほど。いや、あれやばいですよね、あのスラクスト。
うん、あれはね、あっこまで行くとね。
そう、なんかあのカップルの、
うん、
あの、と一緒に走ったことあるんですけど、
はいはいはい。
あの、YouTube にも載ってて、あの、SR2 台とトライアンフと4台で走ってる時の映像なんですけど、
うん、
もうあの SR とかももう、やばいぐらいかっこいいんですよ。もうカスタムの次元がもう違いすぎて、本当に多分バイク詳しくて、
うん、
全部自分でやっちゃうみたいな。
すごいな。
そう、だからトライアンフのスラクストも多分1年ぐらいかけて、本当にじっくりじっくり煮詰めてきたスラクストンで、超かっこよさそうですね。私もまだ見れてないんですけど。
うん、確かにね、現物はなかなかね、あれや無理の難しいでしょうからね。
いつか見たいですね。
ね。
はい。
その23日のイベントには来はらんですかね。
あ、来ると思いますよ、もちろん。
ああ、じゃあ。
このカップルが主催なんですよ。
ああ、そっか。あ、そっか、そっか、そっか。
はい。
じゃあ、そこに行きゃ見れるっていうことですね。
あ、見れます、見れます。
うん、
SR と多分そのトライアンフ。あ、違うか。トライアンフ2台で行くんですかね。ボネビルとスラクストンかな。うん、すごいかっこいい、本当にあのカップル。
うん、え、待って、このカップル、この場合のカップルってのはライダーとバイクのこと言うんですか？
違います、男女です。
男女？あ、お二人なんですか？
そうです、女性の、
うん、
あの方が、
うん、
ボンネビル乗ってて、この間ヨマヨイさんが多分トライアンフの、神戸のトライアンフの主催のやつで一緒に走ったって言ってる女性の方で、で、その彼氏さんの、男性の方が SR の500をボアアップして537か何かにして、めっちゃカスタム2な方で、スラクストンを作った人です。
なるほど、そういう
ことですね。そこがカップルなんですよね。バイク乗りのカップルがいて。
あ、多いですよね。バイク乗りのカップルってね。そのアンチョビさんもそうだし、うん。
バイク乗り同士で出会ったって人も確かに多いですけど、影響されて女性が乗るようになったっていうのもまあまあ多いなって感じです。
まあ結構パターンではありますよね、それ
は。そうですよね。
昔から。
うん。もう私も影響された側なんで。
うん。まあ、ミーティングの話に戻ったら、ミーティングでもそういう人らも多かったですもんね。
ミーティング多かったですね。
カップルで。結構カップル多かったですよね。
多かったです。旦那さんと来てとかカップルで来てて。
うん。
大体なんかその感じでしたよね。まあ大体って言ったらおかしいか。うん。多かったと思います。
うん。まあ、夫婦で乗って歩く、言う人、言うパターンも結構多いいうことなんですね。
うん。楽しいです。
アライブムーン監督の下山天です。映画アライブムーンは現在ブルーレイ DVD 発売中です。そしてアマゾンプライムほかあらゆる、ビデオオンデマンドで配信中です。ぜひご覧ください。
イエイイエイイエイ。
週
は旅
ラジオ
ということで、はい、ミーティングの話はまあ尽きないところではございますが、
はい、
書き込みの方をちょっと紹介させてもらいたいと思います。
はい、
順番にいきましょう。カジさんから。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ツーサイクルの奈良紀藤の川崎の存在を初めて見ましたが、トリックじゃないのかしらということで、もう一回リツイートしてくれてるんですが、要するに、7気筒、もともとね、このバイクってね、3気筒なんですよ。
うんうん。
KH っていうね、川崎の70年代の2サイクルの単車なんですが。
70年代なんですか、これ。
はい。
はい、
まあ、昔言われてたのは、走らん、曲がらん、止まらんと言われてた単車なんですね。
はい。それバイクなんですか？
バイクなんですよ。バイクゆえにですよ、ね。
はい。
なんか、2サイクルなんで、特にこのバイクはね、ともかく、ピークパワーを求めた、速さを求めた単車なんですね。もともと KH っていうシリーズ。
はい。
で、当たる、パワーバンド入ったらザーンと走っていくんやけど、それまではもももももみたいな感じで、なかなかサッと行ってくれないみたいな。それで走らん、曲がらん、止まらんみたいな話言われたりするんですが、
はい。
この写真は7気筒じゃないですか。
7気筒。はい。
7気筒の単車がないんですよ。量産車では。
うん。
じゃあ何なんですか、これ。
なんかバイクだって赤ちゃん産んでおっぱいパンパンの牛さんみたいになってますもんね。
横から、前から見たらわけがわからん感じですよね。
なんか、どうなってんのみたいな感じですよ。もうバイクじゃないみたい。
エンジンで足が隠れるぐらいですもんね、これね。
うん、どこに足置くんですかね。
まあ、ステップはステップで、うん、ステップはステップであるとは思うんですが。
すごいですよ。
うん、これはまあそういうカスタムなんですね、うん。
エンジンって増やせば増やすだけ馬力強くなるんですか？
さあ、そうですわって話で。
7気筒、メリットは何でしょう？
まあ、はっきり言って、見た目がすごいってことですね。
あそこだけ？
そうですね。チャレンジってことですよね。
だって、エンジン増やせば増やすほど重いんでしょ？
ということですよ。
ね。こんなも大変ですよ。もう立ち動けした一発ですよ。
いや、こんなに幅があったら、こけないかもしれないね。
え？
冗談
です。でも足めっちゃ広げて多分、信号待ち止まらないといけないから。
うん。なことはないと思うけどな。
そうなんですか？これ。またがってるとこ見てみたい。
見たいですね。確かにね、どういう感じで走ってるのか見たいですね。
そうですね。
ですね。これはまあ、ブリブリカスタムで、
はい。
この人の、元のツイート、
はい、
のところにいろいろ写真が載ってるんですが、はい、これ有名な、多分ね、これ有名な人の、カスタムなんですね。
有名な人なんですね。
有名そう。海外の人で。
あ、海外の人なんですか？
で、このバイク自体は日本で、撮った写真のはずですけどね。
ね、なんかサービスエリアって書いてるし、日本いいから。
うん。うんどういう経緯でここにあるのかちょっと僕にはわからないですが、アレン・ミリアドさん 作の KH6067 気筒ですねっていうふうに書いてあるんですけど、
その海外のこの方のあれですね、
はい、
ヤマドンさんって人がつぶれてるやつですか。
そうですそうですそうです。でね、この人のね、あの顔が写ってる写真があるでしょ。
はい、
この写真後ろに載ってる端子はパッと見別になんてことないように見えますやん。
はい、
よく見
て株ですかこれ。
うん、よくエンジン見てください。
原付き？
エンジンをよく見てください。
どういうことですか。
株のエンジンって水平でしょ、
うん、はい、
でも直立してるやつもあるでしょ。
なんか L 字みたいになってます。
そう、 L 字 にあのシリンダー足してるんですよ。
株って何気筒なんですか。
もちろん単気筒です。
え、2個つけてるんですか。
そういうことです。もともとは前に寝てるやつしかないんですよ。
はいはい、
それをわざわざ直立のやつつけて2気筒 V 型に気筒にしてるんですよこれ。
だでもなんかカフェレーサーみたいになってますもん株。
うん、
すごい。もう原型じゃないってことですね。
いや、パッと見はノーマルに見えるわけですよ。ノーマルというか大改造してるように見えるわけですよ。
はいはい、
しれっと V ツインなんですよ。
あ
のいわゆる二度見、知ってる人が二度見するってやつですね。
は
あ
は
あ、っていうようなカスタムで、それ以外の写真でも、はいはい、あのこの川崎の、これ、はい、6発のやつですね、
はい、
これも空冷なんですけど、
はい、
もともと川崎確かに6気筒でバイクは作ってるんですよ。
え、
昔ね。
そうなんですね。
ところが水冷のエンジンなんですよ。
はいはい。
で、これはやけど空冷のエンジンなんですね。
空冷で6気筒をカスタムしてしまったと。
そういうことです。もともと4気筒のバイクを2気筒増やしてるんですよ。
え、そんなんできるんですね。
やってるんで、さらにその次の写真。
うん。
4気筒が V 型になってるでしょ。
はい。
当然こんなエンジンがあるわけないんですよ。
へぇ。
しかもこれ角度を変えてるわけですよね。
この方エンジンのメーカーさんなんですかね。
メーカーさんというかそういうことをあのやっちゃうカスタムの人なんですね。
エンジンそもそも普段からずっと仕事で作ってきてないとこんなん作れなくないですか。
まあそうですね、おいそれとできるもんじゃないですよ。
うん、エンジン工場のオーナーさんなんですかね。うん、なんかすごいですね、知識もすごいし、この技術をどの工場でどうやってやったんやろっていう、うん、
この最後の写真のやつね、これがもともと6気筒の川崎のバイクなんですよ。
はい。
で、これあの、フィンがないでしょ。空冷フィンが。冷却フィンがないでしょ。スローンとしてるでしょ。
はい。
で、これが水冷の証なわけですよ。ラジエーターがあるから空気で冷やさなくていいからね。
エンジン。この板みたいなやつですか？
そうです、そうです。
ああ、はいはい。
で、こういうもともとエンジンの単車なのをさらに後ろに出して、V8 かにしてるわけです。
うん、
あ、いや、V8 じゃ V12 や。
わかんないです。
6気筒、前6気筒、後ろも6気筒やから V12 気筒なわけです。
前6気筒ってどういうことですか
?6 気筒エンジン。
なんで6と6で12になるんですか。
そういうこと
です。え、後ろ6って何ですか。
後ろも6気筒。V 型になってる。6気筒に、あ、V 型になってるでしょこれ、エンジン。
はい。
横から見たら、横から見た写真で。
はいはい。
で、それぞれがシリンダーになってる。シリンダーですから。
うん。
で、前バンク、後ろバンクがあって、前に6、後ろに6と、前に6気筒、後ろも6気筒になってます。
え？
あります？
え、この青いバイクのことですよね。
青いバイク、最後の写真ね、4つ目の。
え、これ12気筒なんですか？じゃあ。
そういうことです。
え？なんか私、気筒っていう意味もあんまよくわかってないんですけど、うん。
はい。はい。
液体の本数ですよね。
違います、違います。
もう私の時点でじゃあ私何も分かってません、うん、
ピストンとシリンダーの数です。
でもそんなんパッと見で分かんなくないですか。
分かります、あの知ってて、知ってれば分かります。
分かるんですか。
あの
だってこれ管12本出てないやんと思ってました。
前に6本、後ろに6本出てるはずですね、きっと。
6本も出てます。前に 1,2,3,4 つ、あ、1,2,3 か、これ
でしょ。
はい、
3,3出てるでしょ。
33出てます。後ろはどうやってわかるんですか。
後ろはどうやってるんでしょうね。ちょっともうこれここまでどう出してるのかわかんないですね、うんうん、でも出てるはずですよ、
うん、車って何気筒なんですか。
車よりケリですよ。車によりケリですよ、私の車やったら3気筒、軽も3気筒でいうことが多い。
私のロードスターは何気筒でしょう。
多分4気筒でしょ
う。あ、そうなんですね、
うん、でも今時の レクサスも3気筒あったりしますからね、もう最近はもうよくわからんですね。まあ、ただヒエラルキーとしては今までの言われてたヒエラルキーとしては、気筒数を、気筒数が多い方が偉い、 V 型だとなお偉いっていう感じはあります。
車も
気分としてね。
うーん、
なんでかってそんだけ、やっぱし大きい
技術が、
うん、技術、大きい車だと、うん、シリンダー増やす意味がないし、
うん、
シリンダー増やすっていうのは部品の点数とか、あのややこしさが増えるということですから、やっぱそんな上等っていうことになるんですよね。
なんと私は単気筒に乗っています。
そう、単気筒っていうことは、シングルもピストンも、あ、違う違う、ピストンもシリンダーもワンセット切るって言うんです。
はあ、はあ、
で私のトライアンフやったらツインって言ってるぐらいですから2気筒なんですよ。
ああ。
ね、2セット
切って
ると
。はい、
で、スピードトリプルっていうのもトライアンフにありますけども、あれって3気筒なんですよ。
へぇ、スピードトリプルなんてあるんですね。
あるんですよ。
へぇ、スピード4はないんですか？
スピード4は今ないですね。
うん、4気筒のバイクはトライアンフにはあるんですか？
4気筒のバイク、今はないですね。今はないですね。昔はあったりしたんですが。
ハーレーって3気筒ですよね。
2気筒です。
ハーレーのあの三拍子って何なんですか？
三拍子？
うん。
誰か。
ハーレーの、はい、マフラー音って、ドゥッドゥッドゥッドゥッドゥって、その音、三拍子って言いません？ハーレーの三拍子って。言わないんですかね。
ハーレーは、まあ、まず、V ツインっていうエンジンですね。
はい。
V 型の2気筒。
うん。確かに、タコマさんの V してました。
うん。でね、まあ、エンジンの角度によって違うんですけど、例えば、ドカティやっぱ L ツインっていうんですよ。
はい。
この間、見た
写真。どのバイクも？
ドカティはね、もうちょっと前のドカティ。いわゆる、はい、空冷、まあ、水冷もそうなんだけど、最近は V4 になって、V 型4気筒を出してるんで、まあ、ちょっと前のドカっていうと、まずは言っておきましょう。うん、いわゆるパッと頭に浮かべる、アンチョビさんが頭に思い浮かべるドカティ、サインエースとか。
はい。
あの辺の。
私が好きなドカティですか？
そうです、そうです。
はいはい。
あの赤いですね。
はい。
あれは L ツインって呼ばれるパターンですね。
はい。
なんで L かっていうと、90度に広がってるから、エンジンとエンジンの間。
なるほど。
で、L って言われるんですね。L ツインって言うんですよ。
はい。はい、
一尾って。で、ハーレーは V ツインって言うんですね。
はい。
なんでかっていうと、あれ V じゃないですか。L じゃないですか。
はい。はいはい。
その、シリンダーの開き方によって、
はい。
エンジンの点火するタイミングが違ってくるんです。この話はややこしくなんか言いませんけども。で、ハーレーの場合は不等間隔で、エンジンが燃焼するんですね。
はい。
要するに、タンタンタンタンタンタンタンタンという燃焼じゃなくて、
はい。
みたいな感じで、
うん。
不等間隔、わかりますね？ 1、2、3、4という、不等間隔で点火する、エンジンが燃焼するんじゃなくて、
はい。
トントントントントンみたいな感じで、不等間隔な
ん
ですよ。
うん。
それで3拍子的に聞こえるんじゃないかという気がします。
なるほど。確かに、ハーレーの音、なんか、変ですもんね。なんか、うん、ってなりますもん。
そうです。途中で、止まるかみたいな。
ってなる。そうそうそう。ってなる。
まさにそれが、うん、まさにそれが、等間隔でないから、そう聞こえちゃうわけですよ、余計に。
お
ー。ね、GB やったら、どれも、トトトトトトトトトって言うじゃないですか。エンジンかけて。
はい。トトトトトトトって等間隔です。
あと、SR もそうでしょ？
はい。
シングルのバイクはもう、それ、一個っきゃないわけですから、
はいはい、
その一個のエンジンもしか聞こえない。
4気筒ってじゃあ言ったらほとんど音聞こえないんですか？
ファンファンっていうやつがそうですわ。はやぶさとか、はやぶさとかそう。
やっぱスポーツタイプは4気筒が多いんですね。
う
ん、
つまり、そこはさっきの話で、回るエンジンの方が、馬力は、
じゃあアクセルひねってすぐ加速できる。バイクはだいたい4気筒ってことですね。
ああ、その辺がね、話すとね、3時間ぐらいかかるんで。
もうやめましょう、やめましょう。
また今度します。また今度
もう眠たい、眠たい。
その話でね、面白すぎて3時間ぐらいしたので、また今度しましょう。
すごっ。もう全然わかんないです。すごっ。いや、もう思ってるより複雑。うん、バイクあんなになんか、うん、ね、 乗りやすいじゃないですけど、
うん、
頑張ったらなんか攻略できそうやなとか思ってたんですけど、
うん、
奥が深そうでした。
まあ自分が好きなバイク機嫌いいよ乗れたらそれでいいんですよ。
うん、なんか本当に私は株でバイクの勉強したいんですよ。
ああ、いいじゃないですか。
そう、あ、ここでじゃあ皆さん、リスナーの皆さんに発表しますと、う
ん、何ですか？
オンボロの株を譲ってください。
発表言うんかそれは。どうしようって言うんじゃないのそれは。
オンボロのボロボロの動かない株を譲ってください。
うん。
株を修理しながらバイクの仕組みの勉強をするっていうのをちょっとした目標に今掲げてるんです。
へ
え、なんか面白そうやなと思って。
難易度は幅あるよそれは。なかなか、
まあ教えてもらいながらね。うん、まあ全然動いててももちろんいいんですけど、自分でなんか、あ、エンジンってこういう仕組みなんやとか、
も
うこういう感じでこうなってるんやとかを、
うん、
で実際だって今の GB を自分でちょっとやろうなんて思わないですから。
まあまあまあ。
そう。で、結局バイク屋さんに全部ぶち込んでカスタム完成させちゃってるんで、バイクの知識は一個にたまらないだけなので。
いや、でもまあ、それで機嫌よ乗れてトラブルあってある程度対処できたら問題ないと思うんですけどね。
トラブルあったら私対処できないんですよ。だってこの間ね、よまゆさんだってミーティングの日に私出発しようと思ったら火花散ったんですよ。
あの ETC の機械から。
そう、 ETC にカード刺そうと思ったら、
うん、
火花パラパラって散って。
普通飛ばんもんな、そんなとこ。
終わったと思って、私もうバイク動かへんくなったと思ったんですよ。火花あんだけ花火かいうぐらい散ったから。
あ、そう。
あ、もうなんかバッテリー全部ぶっ飛んだなと思って、どうしようって、私のバイクを見に来てくれる人がいるのに私は車で行くことになるんかって思ったんですけど、なんだか ETC も動いたしエンジンも動いたし、
ね、
何やったんやろっていう。
ゲート入るときドキドキしてましたもんね。
むっちゃドキドキしました。もう絶対通過できひんと思ってめっちゃゆっくり一般の方行ったら行けるんかいっていう。
そうですね、よかったよかったいう話よ。
いや、すいません。もうそれとかもう火花散ってドキドキしてなんで散ったかとかそんなもん全然わかんないから。
まあ電気系はまた違う難しさがあるからね。
なんかあった時にやっぱ自分で対処できる自信がなさすぎて一人で遠出するのも怖いなって思っちゃうんですよね。
まあ JAF に入ってたらいいんじゃない。
JAF は入ってません。
うん、JAF は入っとこうよ。
バイク保険でロードサービスはつけてますけど。
ああ、そうだったらいいな。
どっちかでいいのかなと思ってたんですけど、うん、みんな入ってるんですかね。
まあ、僕は車の方でもともと入ってたから
JAF
だけのことね。
なんか一回調べたら JAF より車の保険屋さんの方が、うん、その劣化距離長かったんですよ、
ね、なるほど、ね、
なんか JAF 結局一回も使うことなさそうやなと思って入らなかったんですけど。
まあ JAF 呼ぶ、あと呼ぶとき言ったらバッテリー上げたときとガソリン切れたときぐらいですかね。
確かに。
パンコしたときと。
ああ、うわぁ、辛いな。私まだ一回もレッカーしたことなくて。
しなくていいんですよ。
ねえ、いつかロードスターでやりそうやなと思ってます。
ああ、車の方ですね。
うん、車の方が多分不機嫌になりやすいと思うんで。
あ、まああっちの方がお年寄りやもんな。
ですね。怖いな。
まあ、そのスリルも旧車の楽しみですわ。
今週末はロードスターに乗れたらいいなと思ってます。
はい
はい、
機嫌悪くしなかったですね。
はい、また来週のじゃあラジオでもいろんなお話ができたらと思っています。
はい、そうですね。まあ、いよいよ寒くなりつつある感じではあるので、まあちょっとその辺皆さん体調もお気をつけつつ、はい、バイクをお楽しみいただきたい
はい、はい、本当ですね。もうまた凍結とかの季節がやってくるんで今のうちですよ。
ほんまですよね。
暖かい格好してもう走らないといけなくなってきましたから、
そんな時にロンティーが役に立つので着ていきましょうということ
でね。そうですよ、私のロンティーの上にちょっとなんか羽織るぐらいでもう走れると思います。着てください皆さん
ですね。というところで今週もどうも、ありがとうございましたというところですかね。
はい、ありがとうございました。
ミーティングに来てくださった皆様本当にありがとうございました。また続きの機会があった時もぜひお会いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、それではまた来週までご安全に。
はい、はい、ご安全に。